じゃあ、みんなで順番に、
はい。
5枚ぐらい行って泊まりに行くか。
いやいや、ちょっと、
なんか寂しくない?人が泊まりに来ないと。
いやいや、大丈夫ですよ、全然。
最近泊まりに来てないよな、みたいな。いや、大丈夫よ、僕ら、ペニクリちゃんみたいにこう収録しようとは言わないから。
いやいやいや、全然一人で大丈夫です。
ちゃんとあれですよ、広島行く機会とか結構終わりでしょうから、
うん、
ちゃんと西行くときは、さくら乗ってくださいね。
あ、
のぞみじゃなくて、さくら乗ってくださいね。
それ、なんだっけ、なんか違うのね。なんか違うんだっけ。
値段も安いし、
2列2列だったっけ。
2列2列やし、指定席は、指定席は2列2列。
はい、うん、まあ、昔のウエスト光でしょ、多分。
まあ、ノリはそうですけど、まあでも、望みよりも全然いいですよ。
うん。
事前に行くの決まってたら、それ、ぜひ桜を取ってください。
うん、はい。
そうですね。
了解です。
望みは絶対乗ったらダメです。九州行くときは。これは鉄則です。
はい。
うん、TD さんは荒牧さんのやつを明日行くんでしたっけ。
あ、そうです。はい。明日、行きます。何時でしたっけ、
あ、どこであるんですか。
ね、心斎橋。心
斎橋の。おお。
どこですか。
どうでしたっけ。
大阪ルイードっていうライブハウスでしょ。
お一人で行くんですか。
お昼前ですよ。
ここは一人。
おお、
荒牧さんって明日誕生日ですか、これ。
そうそうそう、誕生日ないって。
ああ、そうなんですね。
うん。
心斎橋の大阪ルイード。
どの辺ですかね。
うん、ね、これ。
え、誰、ハマースキーさんが行くんやったっけ。
ハマースキーさん行くって言ってましたね。
よー行くな、あの人も。そういうところに、
うん、行動力あるよね。
ねえ、すごいっすね。
うん、あ、それでか、なんか彼甲子園の件が余ってるって言ってなかったっけ。
あ、はいはいはい、言ってましたね。
あれ昨日やったっけ、今日やったっけ。いや、わかんない。いやいや、そら、DJ さんはライブ、聞いてないんやからね、はい、とりあえずね。
そうですね。
初めてなのかな。
多分、うん、まともにライブを聞くの、多分、荒牧さん。
そうだね。
実は初めてですね。はい。
はいはい。
前行った時は終わってましたんで。
ねえ、終わってましたね。
そうですね。はいはい。
まあ、よろしく言いといてください。
ああ、はい、わかりました。はい。最初いきます。
うん。
と、結局、そうですね、浜月さんぐらいですかね。
さあ、なんか切りましょうか。せっかくなんで。
サッカーですか。
サッカー。
サッカー見ました。サッカー見ました。
僕見てました。生で見てましたよ。
全然見てないです、はい、けどなんかいろいろ、
まあ、まあいろいろありましたけど、端的に言うと日本が弱いというだけなんですけどね。ああ、監督クビでしょ、もう。
あら、
どうなんかね、どうなんだろう。
いや、いくら、まあ、相手がどんなレベルであっても、
うん、
あんだけね、精度が低いとね、
うん、
ゴール前で空振りすぎでしょ、さすがに。
そうね。
いや、結局、その、サイドに逃げすぎなんですよ、全部。
うん、
で、サイドからクロス上げて空振るっていうね。
意外とでも今回は真ん中からの攻めが多かったけどね。こだわって。あんまりサイドを使ってなかったような感じでした。
あとやっぱ、ホンダはやっぱダメっすよね。感覚的に。やっぱホンダがね、今回右サイドにいたんですよ。
うん。いや、そうやね。
ホンダって左利きなんですよ。
うん。
だから右サイドの選手、左利きの選手が右サイドにいるとどうしても持ち替えるんで、
うん。
ちょっとやっぱワンテンポ遅れるというか、ぎこちないプレーになっちゃうんですよね。
うん。
まあ、いい点もあるんですけど、要は切り込んでシュートができるっていう、そういうまあ利点があると言われてるんですが、まあ、ホンダのシュートの精度が低いっていうか、まあ、試合出てないんで、ホンダって、所属チームで、控えなんで、まあ、やっぱ苦しかったですよね。
うん、まあ、でも僕的にはあのパフォーマンスが低かったのは、やっぱ香川かね。
うん、僕も香川が目につきましたね。
まあ、そうですね。まあ本当は決めてますからね、点は。
うん。あの、予想はしてたものの、うん、予想よりもすごく悪かったなっていう。かなり低めの予想してたけども、それより悪かったっていうね。
なんかよく言われてるのは、香川と本田の取り合わせが悪いですよね。
っていうね。
香川って結局どっちかというと自分で決めるタイプなんだよ、所属チームでも。生かすというよりかは。それが本田がいるとやっぱ消えますよね。やっぱビハインドの場面になって背高い選手いないっていうのはきついですよね。
そうね、パワープレーができないっていうね。
浅野いいんですけど、まあそれ浅野も入ってたゴールはあるものの、そこはやっぱ浅野じゃないやろうっていう。
いや、まあ結局後から投入した3人がなかなかシュートに行けなかったっていうか、最後にこうボール触れてないんでね。原口が全然わけわかんなかったけどね。
いや、あのシュート何なんすか、最後の出したやつ。意味わかんないでしょ、あれ。
まあ、ああいう日本代表によくありがちなやつですよね。
まあ、その選択ミスっていうのは言われてもしょうがないけども。あ、それで、あの、お二人に聞いたかったのが、あの、これはまあよく言われてることですけども、サッカーってね、よくボールが、はい、一応こうゴールラインというかを全部超えたらゴールじゃないですか、
はい、
ゴールの。
そうですね。
ちょっとでも残ってたら、
まあセーフ、ね、まあ、
セーフというか、ね、うん。
はい。
でも、それを見るために真横に審判がいるわけでもないじゃないですか。まあ、先進が見てるのかな、わかんないけども。
あれね、要は、あの今、うん、ヨーロッパのトップリーグであったり、はいはい、まあ、この間のユーロでもそうなんですが、基本いるんですよ、横に。
まあまあ、そういうその特別な試合というか、それにこう、でも今回のワールドカップの予選というか、J リーグもそうですけども、置かないよね、ああいう審判。
置かないですね。はい。
まだね。そうすると、主審とか見ると、斜めに見るじゃないですか、
ボール。斜めね、そうね、はい。
絶対見えない、分かんないよね、
あの、分かんないです、分かんないです。
キワキワのところっていうか。
はい。うん、
あのテクノロジーを使えばよかったのかなと思いますけどね。あの、いくつかのワールドカップから導入されてた、完全にそのボールが超えたら、主審の手首かなんかの機械がブルブルっと触れるみたいな。
うん、そうそうそうそう、あれなんね。
そしたらもうその技術さえ導入されてると分かってれば、まあ、どっちの判定であっても文句は言いづらいじゃないですか。
そうね。
うん、
よく言われるのは、FIFA っていうのはその、まあ、もちろんその正確性もあるんですが、
はいはい、
そのサッカーそのものがその流れのスポーツなんで、
うん、
止まってその1回止まって判定することを極端に嫌がるんですよね、
うん、
だから機械判定っていうのは基本的にはもう全部消極的なんですよね、
うん、
それやったら審判増やそうと、
うん、
だから、セリアとか、まあ、大きな国際大会やったら、その、ゴールの、
うん、
ゴールの真横に一人いるんですよ。
そうね。それ用の審判っていうのを置くんでしょ？
割ってるかだけの、両ゴールに、
はいはい。
一人ずつ置いたりするんで、うんうんうん、はいはい、まあ、それをすれば、まあ、あれは防げたかなと思うものの、うん、 ワールドカップ予選に関しては、そこは各地域の協会というか、各地域の、まあ、今回でアジアサッカー連盟の裁量なので、それは導入されなかったという、ことなんですけど、かなり金かかるみたいなんでね、それを導入するにも。
まあまあ、そらそうでしょうね。まあね、よく言われてるのは、そんなちょこちょこじゃなくて、もう勝ち切りは良かったんやと、結局は。
そうなんです、結局は。
ことを言われるんですけども、そんなこう、耳っちとは言わんけども、そんな1点入るか入らんかじゃなくて、それもやっぱりせめて2点差ぐらいつけて勝たんとっていう、予選なんやからっていうね。
まあね。
まあ、UAE に関しては、まあ、今までの中東のチームってよく、日本と、まあ、日本のホームで戦うときは、割と引いて戦ってきてたわけですよ。勝ち点1もぎ取ろうと思って。でも UAE に関しては、点取るまでは結構前に出てきてましたから、まあ、ちゃんと戦ってきて、結果日本が、まあ、逆転されて、まあ、そこからは引かれてましたけど、まあ、引かれた相手にやっぱ日本どうしようもできひんかなという。
はいはい。
まあ、疑惑の判定などもありましたけども、逆もあったんでね、日本に対して有利な判定も、まあ、なくはなかったんで、まあ、確かにあそこだけクローズアップするときついけど、まあ、あの疑惑の判定と日本が決定力が悪かったっていうのは、それ全然別の話なんで、決めてりゃいいっていうだけの話なんで、いや、あのキーパー、髪が上がってましたし、
いや、よかったですね。
よかったね。
あの、ホンダのシュートに飛びついて止めたやつとか、すごかったですね。ね
え、えぐかったし。で、一部報道で、UAE というのは日本に勝つために2ヶ月間合宿してたと。
らしいですね。
日本なんか直前に入っただけですから、親善試合1個も行わず。それが舐めてるし、
うん。
1個ぐらい親善試合行わなあかんはずやのに。まあ、そもそも、この直前の親善試合というか、試合でも負けてるんで、日本。逆転負け食らってるんで、1対2で。ボスニア・ヘルツェゴビナに負けてるんで、その辺のやっぱりこう、なんていうか、準備不足っていうのが、まあ、ものに出たなと。まして、ホンダっていう試合出てない選手、吉田とかっていう試合感に乏しい選手。
そうやな。
あの辺を主力にするとやっぱ厳しいですよね。
うん、ちなみにお二人はその大島はどうだったですか？
いや、大島ひどかったでしょ
う。やっぱり、ま
あ、それは緊張するのもあったかもしれないですけど、やっぱ思ったようなパフォーマンスっていうのはあんま出せてなかったですよね。特にあの PK 与えたシーンっていうのは、あれは不注意だったなっていうのは、
まあ、最後足を出したからね。
そうで、ずっとカメラも抜いてたでしょう、あの時 PK 与えた後、大島ばっかり。いや、あれは不注意だったと思いますよ。
あそこのポジションで使える選手がいないですからね、もう、そうなると。山口蛍とか論外ですからね、もう。J2 の選手を使う意味が全くわからんので。
だから、まあ、僕も久しぶりに日本代表の試合を見て、いや、それはこれは厳しいやろなと思いましたよ、その。ゲームの中身を見てたのも、ハリル・ホジッチが入ってきた時は結構ね、僕も良かったと思ってたんですけど、まあそこからしばらくゲームを見てないこともあって、ちょっとどんな状況になってるのか分かんなかったけど。まあ、厳しいね。
まあ、でもそれこそまあどの業界でも言われることですけど、そのだからザッケローニの頃からいた選手とハリル・ホジッチから呼ばれるようになった選手の噛み合わせがまだ良くないですよね。それこそその宇佐美みたいなのがこうまだフィットしきれてない感じが出てましたよね。
まあ結局日本ってそのまあ野球でいうと3番タイプの選手が多すぎるんですよね。そのチャンスメーカーは多いけど、それを決めるような選手が少なすぎるんで、まあ、昔から言われてることで言うと、 あとはもう、オリンピックの時でも露呈しましたけど、やっぱディフェンスが、ディフェンスラインが全然ダメなんで、近年。ね、すぐ振り切られるんで。
すぐ UAE に後ろ取られてましたからね。
ねえ。あれもアジアカップで見た時と同じ光景なんですけどね。UAE に負けた、UAE に負けた時。まあ、負けた時か、勝てなかった時。
あれが合わないっていうね、その吉田麻也と、誰？森重。
森重、
う
ん、まあ。タイプ一緒なんだよね、うん、この人ら。
あれが噛み合ってないっていうね。
どっちも鈍足で、まあ背は高いけどっていう感じのタイプなんで。うん、まあ難しいけど、まあやっぱり、それはルーターズでも言ってましたけど、やっぱり日本サッカーがそもそも若い時から勝てないのが原因なわけであって。
うん、
うん、まあ、まあ、予測し得たというか、
うん、
あとは、やっぱり UAE っていうのが、日本そもそも、苦手としてる相手なんですよね。
うん、そうね。
実はその昔、ホームでの親善試合でも 0-2 で負けてますから、ここに。
うんうんうん。
で、フランスワールドカップの予選も2試合やって2試合とも勝ててませんから、
うん。
まあ、難敵ではあったんですけどね。
うん、
なんかでも中東のチームってそのなんか嫌ですけどね、笛とかも含めて、
うん、まあね、言われてる UAE と日本の試合で、審判がカタールでしたっけ今回は、
ね、そうですね、そうですね、
うん、まあ今度は、いつ、タイに火曜日ですね、いつでしたっけ、火曜日、
火曜日ですね。
まあ、ここで負けると確かに首やるなと思うけどね。
そうですね、うん、
これ首になったら誰がなるんでしょうかね。
岡田さんじゃないですか。
岡田さんなのかな。
いやでもね、日本人は日本人のがいいんじゃないですかね、やっぱり最近思うのは。
うん、意図が伝わんないやろな、ニュアンスというか。
で結局 J リーグで結果出しても何や選ばれへんのかいっていう、
うん、
そこはやっぱあるって言いますけどね。
まあ、でそういやこの間ちょっと、正式に言うと、うん、どうぞどうぞ、
面白い話を聞いたことがありましてね、うん、今 JFL でプレーする選手、昔は J1、J2 でプレーする選手が、
うん
まあ、まあいたんですけど、で、まあ、その選手から話、直接話を聞く機会があって、めっちゃ面白かったんで、うん、まあ、これちょっと紹介したいなと思って。
うん、
要は J1、J2 の違いって、どういうところにあるかというのは、
うん、
こうまあ、なんとなくわかりますよね。まあ、J1 が、まあまあ、言うたら優遇されて、J2 が、うん、まあ、そうでもないと。
うんうん、そうね。
まあ、それは環境でもよく現れてると。その人は J1、ヴィッセル神戸でプレーしてたんですよ。で、あれ、これ初めて知ってたんですけど、J リーグってその、まあ、基本給ってあるわけじゃないですか、年俸。
うんうん、
これ、プラスアルファで、各試合ごとに、勝ったら何、勝ったら何十万、引き分けたらその半分、負けたらゼロっていう感じで、ボーナスが出るんですよ。
へぇ。
で、これが1分でも出たら、
そうなんですよ。
カッチとその給料が出るんですよ、ボーナスが。
あ、だから最後の ロスタイムに時間稼ぎで選手交代する人も、
そうそうそうそうそう。で、そうなると絶対フォワードが有利なわけなんですけどね。
うん、
フォワードは大体出てくるんですよ。守備があんまり、守備時間交代ってあんまり出てこないんで。で、まあそんなんがありつつと。で、J2 に関しては、大体 J1 って、まあ、20万から30万買ったらもらえるらしいんですけど、
うんうん、
J2 だと、もう5万とかそのレベルらしいんです、買っても。
うん、
で、その負けやったら当然半分、負けたらゼロなんですけど、
うんうんう
ん、まずその大きな違いがあって、
うん
うん、で、そもそも J2 は、クラブハウスすらないっていうところが結構あるらしくて、
うん
うん、で、スタッフもいないので洗濯も自分でやるとか、練習機とかも。
うん
で、移動はもちろん大型バスみたいな。
うん。
世界。 で、その人曰く、そんなところで裾野がいくら広がっても選手が強くなるわけないと。
うん、
だから、その人が言うには、うん、その人はちなみに J2 は水戸ホーリーホックというところにいたんですけど、うん、ここはかなり劣悪やったらしくて、うん、その環境が、クラブハウスがないので、どっかの施設を間借りして、うん、クラブハウス代わりに使ってたし、
うん、
あの練習選択で、あ、練習で使うビブスとかあるじゃないですか、あのゼッケンみたいな。あれも自分らで選択してたと。
うん、
で、まあ、J1 はそうでもないと。
うん
うん、で、結局、J1、J2、今 J3 まであるんですけど、
うん、
その広がっていいように思えるけど、結局その資金がないので、いい選手も集まらないし、
うんうんうん、
単にチームが増えるだけやと。
うん
うん、で、まして、その勝利球もないから、そこまで燃えないしと。いや、こんなんで強くなるわけないですよ、と。
うん、
J1 もチーム多すぎるし、J2 もチーム多すぎるし、今18、18って言ってましたかね。
うん、
なんですけど、もう、12、12ぐらいでいいと。J3 なくして全部アマチュアにすればいいと、
う
ん。
ぐらいのことじゃないと、アジアじゃ勝ちきれないとは言ってましたね。でまして中国とかあんだけ金つぎ込んできてるわけですから、
うん、
なんだか中国の今全リーグの中で一番高いのが中国だったかな。中国のまあベスト3、ね、ベスト3ぐらいには入ってたと思うんですよ。で中国の2部がその次ぐらいだったんですよ。
うん、今中国すごいからね、金のかけ方が。
はっきり言ってそんな選手集められたら勝てっこないしと。
うん、
じゃあ中国代表強く言ったら、ね、未だに弱いんですけど、
うん、
強くなる日は近いと。
うん、
ということですね。
はい、どこやったっけ？インテルやったっけ？あれ？
インテル中国ですね。中国買いましたね。中国の企業が。
そうね。あとミランも売ったんやったっけ？
ミランも打ったんかな？
打ってないんか。
なんかそんなの出てましたね。で、この間はほら、岡崎が優勝したレスターとかはタイですから
ね。あ、レスターね。はいはい、そうね。
いやー、厳しいっすよ、日本の将来。かなり。
うん、
あの、J1、J2、J3 言うてる場合じゃないですよ、本当に。
だからね、よく言う、その、個人の能力は上がってるんやろうけど、ゲームに勝てないっていうかね。
個人能力が上がって、うん、いい選手がいるんですけど、それがいろんなチームに散らばってるから、各チームずつに、いい選手がその、やっぱばらけちゃうんで、
うん、
18チーム分ばらけちゃうんで、で、J2 も含めたら36チームばらけちゃうんで、
うん、
韓国、中国だとトップリーグが12チームとか10チームとかなんで、
うん、
この辺りのまあ苦しさで、もちろん日本を倒せてくるわけですからね、他のチームも、
うん、そうね。
でましてカタールとかは選手を買うわけですから、国籍を、
うん、
こうなると、
うん、
苦しいっていうのと、もう一つはやっぱり、まあ、スポンサーに気を使いすぎて、代表のスポンサーに気を使いすぎて、国内の試合ばっかりやるっていう。
そうね。
アウェーでのその試合をやらないっていうことですね。
うん、まあ、キリンビールさんがね。キリンビールさんね
。キリンビールさんですね。やらないっていうのと、まあ、オリンピックでも残念な結果になりましたしね。
うん、オリンピックが意外に叩かれてないっていうかね、なんかよくやりまし的なことで終わってるんでしょ、確か。
そうなんですよ。お隣韓国なんか予選突破してますから、日本より厳しい組で、
うん、
前回の金メダルチームメキシコ倒して決勝トーナメント上がってますからね、うん、いや
なんかその、うん、意外にあんまり批判が起きないというか、まあまあまあみたいな。
まあ最初負けたぐらいで。結局
その批判が、なんか全部オーバーエイジに行っちゃってるっていうかね。
いやオーバーエイジもオーバーエイジの意味になってなかったから余計にね。
ね。もう藤原くん一人で背負ってるっていう、かわいそうやけどね。
まあ、しゃあないですよ。うん
うん、藤原、この間もオンゴールしそうになってましたね。
らしいね。
ルヴァンハイで。
ルヴァンハイ、あ、始まったやつね。
うん、あ、そうそう、TG さん、ルヴァンって買って食べてくださいよ、一回。
え？何すか？ルヴァン。
リッツの新しいやつ。
そうそう、山崎ナビスコのルヴァン。
そんな名前なんですね。
山崎か。は
い、
うん。
え、うまいですか？
今までの丸だったやつが四角になっただけです。イメージは。
あ、じゃあオレオとかもなくなったんですか？
そうそうそう、だからそのナビスコから権利を勝てたのを手放したんですよね、山崎が。
うん。
あ、それで、そうそうそうそう。
うん、
全然関係ない話なんで、ちょっと軽く言わせてもらうと、うん、先週、カプリコの頭の話してたじゃないですか。
おお、してた、ね。はいはいはい。
で、その似たようなやつで、山崎パンからメロンパンの皮だけのやつ。
ああ、はいはい、はい、ありますね。
はいはい、
あれ、美味しいですよね。
あれは、
あれうまい。
あれはうまい。
で、山崎パンのそのメロンパンってね、これ言い方悪いですけど、スカスカじゃないですか。
まあ、はいはい
はい、皮さえ売ってくれればいいのになと思ってあれが出たからね、そうできるんやったら最初からやれよってずっと思ってたんですよ、あれ売ってる時から。
はいはいはい、
っていうのをあれ聞いて思い出しました、カプリコの頭で。
皮だけっていろんな味があるんで知ってる？なんか
あ、そうそうそう、2種類ぐらい見たことあるな、とりあえず。
うん、2、3種類、なんかね、蜂蜜、何だったかな。
メープルなんとかってありましたね。
メープル、そうそうそう。
はいはいはいはい。
まあ一番プレーが一番いいんやけどね、皮的にはね。うん。いや、お値段安くていいですよ。あれ何十円、うん、
あれ美味しいですよね。
うん。うん。はいはい。そのルヴァンですよ、ルヴァン。リッツはリッツでなんか出るんでしょ？その、どっかの企業がなんか作るんでしょ？なんか。
あ、そうな
んだ。ナビスコが自分たちで作って売るんじゃないですか。
うん。
日本、企業、日本で売るみたいな、うん、
みんな、じゃあルヴァンパーティーでもしないといけないね、いろんなもの乗っけてね。
で、沢口靖子さんがそのまま CM 出るんですよ、ルヴァンの。
うん、なんかやっぱ見慣れてないから、なんていうかな、そのルヴァンってなんかちょっと言い方悪いですけど、バッタモンみたいな、なんかね。しょうがないんやけども、うん、なんか山崎だから Y なんとかってロゴがあるんですよ、確か。
YBC って書いてますね、これみたいな。
あ、そう、
はい、
うん、なんかそれがやっぱり、はい、まあ、もちろんこう見慣れてないし浸透もしてないもんやから、なんやこれはって。
うん、ありますよね。
で、なんかこのルヴァンっていうなんかロゴもなんとなくなんか美味しくなさそうなロゴなんで。
本当言い方悪いですよ、それ。
まあ食べたら美味しいかもわかんないからね、あれやけど。まだ食ってないから。うん。まあちょっとリッツって出来が良かったからね、パッケージというか、なんかイメージがね、うん、長いこと浸透してるから。うん。なんか最近食ってうまかったもんってなんかないんですか、そのメロンの皮シリーズみたいな。
食ってうまかったものか。
うん。
あれ結構好きですけどね。うん、それこそ同じく山崎パンやったかな、あれ。
うん、
パンの耳で作ったラスクをフレンチトースト味みたいにしてる、同じく。
なんかありますね。
なんていう名前やったかな。ようポリポリ食べるんですけど、あれ。あったら食べるんですけど。その山崎パンとかが、その、うん、サンドイッチ作る過程でできたパンの耳とかを、うん、フレンチトースト風にラスクとかにして売ってるんですよ。お菓子、お菓子とかな感じで。
はいはいはい。
それ結構食べますけど、なんていう名所やったかな。パッと出てこないな。
フレンチトーストね。フレンチトースト食べるの美味しい。
トイパクラスクってやつですわ。トイパクラスクって、あそこ、あのランチパックってあるじゃないですか。山崎製パン。
はいはいはい。
あれの過程で大量にパンの意味ができるから、それをまあ、ラスクにするんですよね。
あ、ほんまや。
これが結構売ってて、これもいろんな味があって。
あ、ほんまやね。ピーナッツ味とか、塩バター味とか。
フレンチトースト味とか。
いや、これ全然知らんかったな。
あ、ほんますか。結構置いてありますけどね。
うん、なんかゼロさんくんなんかないの、これ食ってうまかったよみたい
な。なんでしょうね。うーん、難しいですね。美味しくなかったものならあったんですけどね。
いや、俺ゼロさんくんおすすめのあの杏仁豆腐味のアイス、
あれは美味しいですよ。いや、あれはすごい美味しいです。
あれ俺確か5個くらい買い込んだ覚えがあるもんね。
いや、あれはうまいっすよ。
うん、
あ、じゃあまあちょっとしたスイーツで、あれですけど、うんうん、あのもうすぐファミマと統合するでおなじみサークル系サンクスですけど、あのそこの、 あの100円ぐらいで売ってるスティックのチーズケーキっていうのがあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
あれがね、いろんな味があって美味しいんですよ。いちご、それこそなんかこういちご風のやつとか、今だとなんか塩バニラチーズケーキとか
あって、
だいたいね、何センチぐらいですかね、10センチ弱ぐらいの長さのチーズケーキなんですけど、これがね、やっぱりちょっと完食するにはちょうどいいぐらいの大きさで美味しいんですよね。
あ、ほんまや、105円って書いてあるな、チーズケーキ。
そうなんですよ、
うん、スティックチーズケーキ。
サークル系サンクスはあのスイーツ優勝ですからね、シェリエドルチェっていうブランドで。
どうなるんですかね、ファミマと一緒になって。
まあ、ファミマのあれでしょうね、まあ、その作り方とかレシピとかだけをこう移行するのか。
なんでしょうかね。
ねえ。
まあまあ、だから、あの売れてる方優先じゃないの。まあ、ファミマって伊藤忠やもんね、私がやってるのがね。うん、TG さんとこなんかそのファミマのそのケーキとかって、
はい、
あれに関係してるってことはないんですか？
ああ、全然ないですね。はい、全く。
あ、そう。
はい、絡みはないです。
先週盛り上がってましたね、なんか男性3人で。スイーツの話。
タルトの話してた。
ああ。いまだにあれでしょ、フルーツのサンドイッチが受け入れられへんという。
うん、受け入れられないなあ。まあ食わず嫌いなんやけどね。
まあそうですね。まあでも気持ち悪いっていう気持ちも分かりますけどね。パンにクリーム塗ってフルーツっていうのは。
うん、
先週の話で言うと。
スポンジケーキと思ったらいいか。うん、どうぞ。
うん、
ああ、いや、いいです。あのっていうと、ヴィレッジヴァンガードですね。
おお。
いや、僕はよく行くし、よく買うんですよ。
あ、買う、何を買うの？ビレッジヴァンガードで。
ビレッジヴァンガードね、僕お菓子結構買うんですよ。
へぇ、
あの、うまい棒詰め合わせみたいなやつとかね。
あー、めっちゃ入ってるやつ。
めっちゃ入ってるやつとか、それこそ僕子供いるんで、なんか可愛い人形とかいっぱいあるんですよ、その、ロイヤリティで作ったような人形。
はいはい、
コアラのマーチのあの、コアラの人形とかね。とかちょっと変なグッズとかようあるんですよ、
うん、
ちょっと丸太の形したクッションとか、
うん、
なんかこうそういう、まあ、なんてくだらないものを結構買うんですよ、
う
本は買わないですけどね。
うん、結構でもウィルボン厳しいっていうね。
ねえ、書いてましたね。ちょっと悲しくなりましたね。
うん、うん、そう、そういえば僕も行くは行くけども買わないなと思ってて。
いやー、なんか、あ、結構流行先取りなんで。
うん。
結構いろんなものが置いてあって面白いし。
はいはい。
なんかたまにシャツとかも買ったりするんですよね。なんかだから、ええー、と思って、そんなに厳しいんやと思いながら。
うん、うん。
ゼロさん君とかは買わないですか、うん、ビレバンで。
いや、僕も行って、ブラーっと見て、こんなんあるんだってなることの方が多いですね。渋谷とか下北沢にあるので、
ありますね、下北にあるね。
行くんですけど、なんかそこで物買ってとかあんまないですね。
まあ確かに、あれ買おうって思わんとあんまりいかんかもしれないです。行っても買わないかもしれないですね。確かに。
そうそう、なんかしかもなんかその目的を持って行く店じゃあんまりないじゃないですか。こう立ち寄ってみて気になったもの買うみたいな感じだと思うんですけど。なんかそういう財布の紐って僕自身が個人的な話ですけどそんなに緩くないので。
うん。
なるほど。
目的が決まってしまえば結構バンバン買ってしまう方なんですけど。プラッと立ち寄ってっていうのはなかなか買えない方なんですよね。
うん、TD さんとこだと、
はい、
多分あのキャップとか結構あるんで、ハットとか種類が。
あ、そうなんですね。
はい。結構あるんで。結構好きな、かぶってあるような感じのノリのがあると思うんですけどね。
関西だとどの辺にあるんですか、ベリッ
ジ。梅田はめっちゃあります。
ああ、なるほど。
あの、阪急の
考えっていう。イオンとか入ってるんじゃないの？なんかそういう
コーナー。ああ、そっかそっかそっかそっか。
うん。
ああ。梅田はそれこそ、その、梅田駅のすぐ近くにもありますし、
うんうん、
あの、梅田にロフトってあるんですけど、その中にも入ってますし、
ああ、
まあ、結構、ありますけどね、ビレッジヴァンガードは。いや、ほんと TD さんがお好きなような、あの帽子とか短パンとか、僕靴下とかよく合うんですけど、
そうなんですね。
カバンとかも売ってるし、
わ、今夜のイオンにも入ってるじゃないですか。めっちゃ近いところにあった。これの今天ヶ崎塚新三番街梅田ロフト。
そうですね。
全然ありますね。はいはいはい、あ、ララポート甲子園にもありますね。
あ、あったあった。ありました。
あ、そのこんなあるんや。いや、全然知らんわ。行ってみます、今度。
なんか、本当でも、うん、あの、そう、あの、意外とアパレル系も多いんで。
うん、まあまあね。なるほど。パンツとかね、売っててもね。
パンツ持ってます、はい。
うん。
なんか、阪神のグッズとかも売ってたりもしますね。あの、よく、あの、コップのフチコちゃんってよくご
存知ですか、はいはいはいはい、
あれの阪神バージョンとか出たりしますね。
うん、ああ、なる
ほどね。うん、
ありますね。
くだらんのが結構いっぱい。
そういうのは多分ハマるな。
ハマる、ハマりますよね。この間子供に買ったのは、
はいはい、
あの、ちくわ、ふにゃふにゃのちくわなんですよ。で、触ってプニプニするっていうだけのちくわなんですけど。
うん、
子供に買ってあげたりとか。お面とか売ってたりするそんな買ってあげたりとか。
はいはいはいはい。
あと意外とその、香辛料とかも売ってるんで、うん、スパイスとかも。あれも買うた。あの、よく昔銭湯であった、あの、ケロリンって書いた、黄色い。
はいはい、黄色い。
あんなも売ってたりするんで。
それは多分僕が完全にハマるタイプの店です、ね。
ハマるでしょ。そういうのハマるでしょ。そのパロディ的なのがめっちゃ多いんですよ。パロってるやつとか。
あ、無駄に買ってしまうな、それは。
クッパの形したリュックとかね。トゲがバーッとついたやつとかなんか。いやー、
じゃあ、それ、じゃあ TD さんそれ18キップ使ってビレッジバンガードに。
よろしくお願いします。使うほどの距離でもないね、もうね。
ね、ただ、現茶で行って、荷物いっぱいになって帰られへんっていう、買いすぎて。
いいじゃないですか、梅田から三宮へ出て、そのララボート行って、あ、その甲子園か。
甲子園ですね。
うん、
そう、だから、大阪から甲子園口まで電車使うのに、18切符で大丈夫ですよ。行けます、行けます。
まあ、それは全然行けますけど
ね、うん。帰りも、あ、一回出たらいかんのか。
え、いや、大丈夫です、大丈夫です。
一日だけ
で。だから、行きも帰りも18切符で行けるじゃないですか。ね、大丈夫です。
1枚だけで行けるって言うんですよね。うん、
梅田で買いますってだから
確かに確かにな
んでわざわざこうしてるんです
かね。
まあ何に使うんやっていうものを売ってるのがポイントですね、あそこはね。
うん、まあね、さあ、あとはあれですか、なんかこち亀が終わるんですってね。
うらしいですね。
うん、40年ですよ、連載が。
すごいな。
すごいね。まあ僕も長いことそのこち亀って読んでないから、わかんないですけど。
ねえ、どうなんですかね、最近は。
とにかくなんか一昔前は、とにかく将来のことを当てるっていうかね、なんか。ゲームとか、なんかこういう機能がついたこういうものみたいな、ああいうのをね、よく見てましたけども。もうなんかでもこう、長年のこれが連載が終わるっていうの、なんかこの前も誰だっけ、青年さんの好きな、なんかブリーチが終わったんですよね、そういうのね。あれも10、なんか10年ぐらいやってたのかな、わかんないけど。
こち亀が終わったということは次はおいしんぼあたりが危ないですかね連載感で言うと、ね、
はいはいはい、まだ漫画をこれ継続で読んでるっていうものはありますか。
いや
もうないですね。
ないよな。
あの最近メジャーの続編メジャー2ってあるんですけど、あの子供が野球やってどうこうみたいな、うん、あれはあの単行本が出たら一応読むようにはしてますね。
うーん、
まあ今そのもの漫画雑誌も読まないですからね、
うん、
ジャンプマガジンとかいうのが。
そうよね、
まあ、売れないんでしょうね、最近は。
まあ、本そのものを、この雑誌というか、こう買わないもんね。まあ、新聞か週刊誌か、なんかそんなことになっちゃうもんね。なんか、あれはまあ文庫本になったかね。
まあ、文庫本はそうですね。たまに買いますけどね。
うん。そんな、そんな感じでしょうかね、今日は。
はい。ですかね。結局、青年さん、あれですね。あっちの、消防で。
まあ、ちょっと待機でしょう。
いや、相当でも心配ですね、鹿児島は。いや結構被害出るんじゃないですか。
関西の方もきついんじゃないの。ずっとこう縦断というか横断するような感じなんでしょ、本州も。
まあでも関西は今年はまあ北の方はね、兵庫とか兵庫の北の方はまあ、
うん、
結構やばかったりって言いますけど、でも東北とか北海道に比べたら全然。
いやまあまあね、
北海道、まあ、東北はもちろん、北海道はね、結構衝撃的でしたけどね。あ、今雨降ってますね、だいぶ。
うまいね。鹿児島避難勧告、勧告か。ほら、今日一日ずっと泊まりでしょ。このままだと。
ねえ。いや、でもだからって消防団がそこまで無理してやらんと、やっぱり逃げてほしいですけどね、消防団も。うん、危ないですからね、ほんまに。
うん、
僕、昔、その取材で、豪雨の水害の時に取材したことあるんですけど、
うん、
で、膝ぐらいまで水が押し寄せてる時にこう入っていて取材みたいなのあったんですけど、いや、それでも流されそうになりますからね、うん、膝ぐらいで、
うん。はいはいはい。
相当水の勢いって強いですから。
うん。
まあ今言ってもしゃあないですけどね、宣伝さんには。
まあまあまあまあね。はいはい。まあでもそれだけ、こう、消防団がきっちりしてるんだったら、やっぱりこうね、年いった人とか、なかなかこう、外とこう、その交流がないというかね、そういうケースが少ない人なんかは、うん、うん、まあ、消防団頼りのとこあるからね。
まあ、ただ危ないと思ったらすぐ逃げてほしいですね、それは。
うん、うん。でしょうか。
ですかね。
はい。
はい。
はい。はい。
え、もうあれなんですかね、あっちはアップされてるんですかね、先月は。
てるんじゃないかな、多分。
あ、そうか。
忘れ
それを聞いて寝る。
あ、上がってますね。
あ、で上がってますね。それを聞いて寝ます。じゃ
あ。長編ですね。2時間にわたる。
2時間に。
いやいやいや、多分さっき。
いや、そんな長いの。
さっき喋ったのあんまり変わってない。旅の話と。
今回は私もメール送らせていただいたんで。
あ、忘れてた。
忘れてた。あ、マジっすか。
ごめん。ごめん。
ちょっと。
ごめんなさい。しっかり忘れてた。
今ここで。
いやー。
まあ来週じゃあお願いします。
すいません。いやー、失敗した。
結構これ、時間が飛ぶと結構あれなんですけど。まあいいですわ。
申し訳ない。すいません。
はい、
待ち
い
ただきます。
いいですよ。
楽しみにしましょう。
すいません。いやー、
はいはい。はい。
はい。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ではでは。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。